あと今日はね、
はい、
もうスタジオの中もんもん状態でございます。
そうですね、
もう。もうね、今日はタムリンも来てますけど、
はい、
ほっこりしてる場合じゃん。急、あなた、背もたれ、おだれ、休憩しすぎ。あなた、本番入ったから。
のんびり
と。のんびりしてる場合じゃん。何試験終わったとこか、試験終わったとこ。
あ、いや、あさって
か。あさってから。それでもう、開き直ってほっこりしてる。
のんびりしような 。
あ、のんびりし、書いてさ、のんびりしてる場合ちゃいます、これ。
もう、二人でちょっとのんびりし
よう。あ、か。吐きませんって。
ちょっと足湯でも
いい。足湯もう、そう、足湯使ってる感じですよ、それ。二人で。
そうそう。
なんか、な
あ、まあ、足湯がある気分で。
本当に入りたい感じです、ね。
サテライトスタジオでは。ほんで、困っちゃったな、ということで。1月最終火曜日になりましたけどね。もう最終火曜日と言いますと、このボッズカフェ。公開生ライブということで、今日はね、もう、なんでしょうね、こう、時間がゆったり流れたっていうか。
そうですね。
私も、ちょっと今日は、会議が重なりまして、慌てて、もうギリギリ、もう、来れたんですけど、すいませんっていう感じでしたけども、もう、はぁ、間が駆けつけてきて、もう、
はい、
ライブがちょうど始まって、
はい、
もう、ふわーっといい感じになりまして、
はい、
もうこのラジオ入ったらもう、こう、寝てしまうぐらいの心地よさっていうことですよ。はい、本当に。
本当に心地いいですね。
うん、そんな感じで、今日はね、
はい、
タモリどうでした今日は。
今日すごいですね。師匠に出会った気分ですね。
師匠に出会った気分。
はい、私も一応バイオリン
やって
るんで。
やってるんだ。
やってます。
現在進行形で。
今日もレッスン行ってきました。
レッスン行ってきた。
はい。
なもんで起こしてた。やっぱり今日ねライブの、
はい、
この感じがそういうほっこりムード。
はい。
これちょっとね、今日のね、
はい、
早速、
楽譜を、
テキストじゃないですか。
はい、そうです。
おっと、ということで、今日はバイオリン系で、
はい、
ご紹介申し上げましょう。松お願いします。
はい、本日のゲストは、バイオリン奏者の沼田聡さんと、ピアニストの田中亜子さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
もうね、これよく言うこのなんか、掛け声が合わないというね。どこの一心助けみたいな。
またなんかお二人がしっかり清掃していらっしゃるんで、すごいこう、いつもの感じが。
本当に。もうね、よかったですね。ありがとうございます。こう、どういうんですかこう、1月の最終火曜日の、
はい、
この京都のね、いい時間帯に、このライブ、こんなあの会場でやったの初めてでしたか？そうでもないんですか？カフェみたいなところ。
自分は何回かありますね。
あ、佐藤さんは。
はい。
ああ。
時々ですね。
時々。もうちょっと声張ってください。
はい、わかりました。元気出しました。
お上品な方ですね。
そう、沼田聡さんがね、本当に聡さんという顔されてますよね。
はい。
本当に。どんな顔やねん。それで、アコさんはもう、ピアノもされるわ、
はい、
歌も歌はるという。
大したことないです。
いや、この辺で、ね、今日はね、ライブの、まあ、はい、今日先ほどのね、曲も流しながら、いろいろね、
そうですね、
お話を聞かせていただきたいと思います。今日はスタジオ、なんと6人。
はい、みっちり入ってます。
いつものメンバー、まず私から紹介させていただきます。杉若でございます。
松村です。
タムリンです。
ショーです。
変なおっさんやな、思った。ということで、カイザさんですけど。
もう足湯状態。
足湯状態。休憩して飽きませんって。ですから。
足湯カフェができたらしい。
ああ、そうですか。
あ、足湯カフェができたら
しい。そんなよろしい。そんな話よろしい。沼田さん、田中さん、よろしくお付き合いを
お願いします。よろしくお願いします。
ということで、この番組いろんなコーナーございますんで、ちょっと冒頭、はい、まあ、今日はね、佐藤さんとアコさんにいろいろ聞きながら進めていくわけでございますけども、はい、この番組はね、月間テーマのございまして、
はい、
今月、まあ、1月ということで、初詣、ね。
はい、
どんなことをお願いしましたかとか、そんなんですね。
はい、今月の月間テーマです。そう
なん
です。
みんな、リスナーの皆さんからもね、まあ、初詣1点ぐらいで話にならないわけですけど、まあ、何がしかどこかでお祈りしたりとか、
はい、
ね、年の誓いを、
はい、
1年の経なりね、あるじゃないですか。
あ、じゃあまず自分から。
そう、まだいいです、まだ。
かが、
あとでゆっくりさせていただき
ます。あ、そうですね。
リスナーの皆さんも今月1月テーマ最後ですから、
ね、はい、
ぜひ送っていただきたいと思いますけれども、
はい、
それからですね、このボンズカフェでは、まあ一応、和尚2人が、
はい、
生トークしておりますので、まあちょっと心の引っかかることとか、
はい、
聞いてくれ、和尚みたいな話があれば聞きましょうというね。
はい、
この番組の前の時間にも、普天和尚がやってますけど、
あ
の、火曜番組を、普天和尚の。
和尚さんの多い
番組
ですね。
まあ、やってはるんですけども、まあ、再放送をね、この前の時間にやってはるんですけど。まあ、そんなんで、和尚二人に言うて、聞いてほしいという。なんかね、この間ちょっと、うちの林でエブタにちょっと物申したいんですけど、
はい、
なんかこの間からメールをやたら送っていただいてる方が全然届いてないみたいですけど、という。
あららら。
いうことがちょっと、
申し訳ないですね、はい、
あったので確認していただきたいと。全然届いてませんかと聞かれて届いてませんもんで、おかしいなということで一回して、まあ、つい昨日聞いたとこなんで、はい、連絡できませんでしたけどみたいな、なんでこんなこと本番で言うてるの、さっき今思い出したんでございますすいません、
ここで言ったかも
しれない、すいません。ということでね、本当にちょっと調べておいていただきたいと思いますけれども、はい、ファックス、そしてメール、はい、ね、生電話はちょっと今日はしんどいですか、無理な、無理ですから生メール、生ファックス、はい、宛先を松根からお願いします、
は
い、
ではファックスナンバーから参ります。075-213-6433 075-213-6433。メールアドレスは bonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp です。
はい、お待ちしておりますということでよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、はい、改めまして、ご紹介申し上げたいと思いますけども、今日の最終火曜日ライブを行っていただきましたお二方、ご紹介申し上げましょう。
はい、本日のゲストはバイオリン奏者の沼田聡さんと、はい、ピアニストの田中亜子さんにお越しいただいております。
ありがとうございます。本当にね、もうね、
よろしくお願いします。ありがとうございます。
お美しい方と美男子と、これどうですか、このクラシックの世界は素晴らしいね
いいですね、いいですね。やっぱりなんかもうあれですね、クラシックの世界って、うん、すごいこう、うん、交渉っていうか、う
ん、どうやねんどうやねんどこ持ってきたかったんや、素晴らしいところが言いたかった。
そうですね、はい、
そして
なんか格調高い感じが、
そう、格調高い、
うまく出た。
まあ、あの梶田さんはね、精通されてますけども、私はガチャですからね、私たちはね。お方法って否定しなさい、そこは。そんなことないですよって。お方法じゃないの。ね。アコさんは今日は素晴らしいドレッシーな、まあ、ステージ衣装と言いますか、はいはいはい、ライブ衣装と言いますか、
はいはい。ね。ありがとうございます。
はい。で、佐藤さんはもう、そのままで。
ままです。
普段着。普段着じゃないけど、今日一応ステージ衣装。
そのまま来ました。
そのまま来ました。でも似合ってらっしゃる。ね、この茶色のこのブラウス。そしてこの中シャツでちゃんとこう。
中シャツ
ね。いいんじゃないですか、タモリン、はい、男前、佐藤さん。
素晴らしいです。
バイオリンの先生。
はい、先生やったらちょっと頑張ります。
頑張る気になるわ、はい。もう、帰らせ、帰らせ。
そうですね。
そうですね。
今日はビバルディ弾いてきたんな。
はい、
ビバルディ。すごいじゃないですか。タムリンは今高校生なもんですからね、はい、高校生、この番組のレポーター、
はい、
高校生の現状を伝えるというねえ、
はい、
ということで、さあ今日はちょっと佐藤さん、まあライブお二方でいつもされてるわけなんでしょうけれども、
はい、
今日の感想というかね、どうでしたか、まあ、
楽しくやらせていただきました。
カフェ自体はちょっと古い感じなん
で、いい感じですね。ね、
ちょっと レトロと言いますかね。
うそうですね。ちょっと天井が高くて、ね、ね、響きが良くて、とっても気持ちよく、
そうですか、
はい、
弾
けました。はい、
もうね、もう佐藤さんの MC もね、真面目っていう感じでね。本当に。僕背筋伸ばしてい
い。すいません。
お坊さん背筋伸ばしてできませんから、ね。
すいません。
カイザさんどうでしたか今日は。もうクラシックファンとして。
硬いね。
硬い。あ、やっぱり。梶田さんが硬く感じ
た。硬い。
すいません。
硬いとこがいいですけど。
いいんですね。ね、これまあだんだんとこなれてきてね、チャラけた、ね、ライブよりもいいじゃないですか。
そうですね。
ね、やっぱりでもちょっとこうエキスをね、とこどこにまたこう慣れてきはるとね。
努力します。
ね、これはまた面白いんですけど、あこさんはあんまりこの MC はされないんですか。はい、もう
たまに。そうですね。はい。たまに、はい。
あ、されますか。
はい。
ああ。でもまあ、なんかお二人のこの、ね、清楚な感じを伝えつつ、ね、この番組進めてはいるわけでございますけど、
はい、
まあ、お二人ちょっとね、まあ、なんでしょうか、ちょっとは年齢離れたんですよ。そこ
で、
ね、笑いし、
ガラスが忘れません。
で、
そうです。真面目に言ったのにも。
いやいやいや、ですから、その、どういうんですか。いや、それは別に、一つ違う、二つ違うこともありますからね。でも、若干離れてはるやろなと。
二つ密です。
二つ密でしょ。そうそうそう。
ちょっと友達も聞いてるので、お手柔らかにお願いします。
ですからですね、大体こう、何かこう、楽団というかね、それで一緒だったとか、
はい、
そういう、あるじゃないですか。
ね、お二人の関係が。そうそうそう、
クラブの、
どうしたクラブですか。なんか怪し
しいですよ。
怪しいグラム。
怪しい
グラム。本当。バックバンドがあんだよ。違います。そんな違いますよ。そんなんじゃなくて。
高尚なクラシックですから。ね、あそこのとこよろしくお願いします。
どんなお出会いやったんですか、お二人。
お出会い
は。
自分のですね、実家が楽器店をやっておりまして。
そうですか。
北大路駅前で、アメリカ楽器店っていうんですけども、はいはい、そちらの方で。
有名なアメリカ楽器店です。
いや、そんなことあると思います。で、はい、まあ、そちらの方の、
はい、
に、教えに来ていただいてるピアノの先生ということで。
あ、そうですか。
お出会いいたしまして。
はい、あららららら。ということは、まあ、佐藤さんはそこでずっとお生まれ育たれて、は
い、そうですね、小さい頃からずっとですね。
そして、その、まあ、ピアノの先生も、いろんな先生が来られたりし、まあ、小さい時から見られたり。
そうですね。
でも、阿古先生はちょっと違うだと。
違うんです。
そうですね。
アプローチ一緒にやられないかという気持ちになったということでしょ。
いや、嬉しいです。
でしょ。
はい。
まあ、いろいろ先生ね、あなたと今いくつか知りませんけど、
そうですよね。本当こんな若い青年から嬉しいです。
いろんな先生来られたと思いますけど、はい、ここはアコ先生と一緒にちょっとユニットを組んでみようかなという。
ユニットですね。
ね、そうでしょ。バンドと言いますか。どうなんですか。
バンド。はい、ね、クラシックバンドですよね。
はい。どうですか、それは。正直になあれ。やっぱ魅力的な。
ということでしょう。
でしょうね。
なんかちょっと口ごもってしまいましたね。
でも、ただまあ、どっちから一緒にやりませんかみたいな、やっぱりサトシさんから。
あ、こちらからお願い
させ
ていただいた感じですね。
で、そのデビューステージといいますか、ライブはどこでやるんですか。
デビューステージ。
デビュー。何でしたっけね。
まあ、いろいろと。
いろいろと。
毎回デビューということで。
毎回、うまいな。それやれ、ええよ。虫でやってよ、それ。なるほど。じゃあね、まあ、トークもなんでございますけども、
はい、
早速その先のライブのね、模様を、
ね、
ちょっと流させていただきたいと思いますけど、1曲目、何言ったらいいんですか、もう決まってますか、どうぞ。
エルガーという作曲家の、はい、書いた、愛の挨拶という曲ですね。
はい、よろしくお願いします。京都三条本塚へ。この番組は将軍八重総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲストはバイオリン奏者の沼田さとしさんとピアニストの田中亜子さんにお越しいただいております。
いい
ですね、よろしくお願いします。
ありがとうございます。このバイオリンの調べと、ね、ピアノのこの
いい、
なんともこう流れるせせらぎのような
はい、私バイオリンの演奏って初めて生で聞いたんですよ、
は
い、はい、前から生で一度聞いてみたかったんですけど、
はい、
っていうのも、のだめカンタービレって知ってはりますか？漫画でやってて、うん、で、アニメやドラマにもなったんですけど、それがちょうど主役の女の子がピアノで、
はい、
で、その主役の女の子の後にこう彼氏になる男の子が、
はい、
バイオリンなんです。
あららら。
なので、はい、今回ピアノとバイオリンです。
まさに、それジネーグ。
そうなんです。
ジネーグ。表現も微妙ですけど。まあ、彼氏という、まあ、そうですね。
ちょっとなんか愚痴が分かる。
いや、未来は分かりません。
ちょっと無理がある
か。いや、どう、タモリンどう、今日この曲。
すごいですね。なんかもう、うん、明日から頑張って練習しようって気になりますね。
素晴らしいね。
それが嬉しい。
すいませんです。
すいませんです。
どうなんでしょう
か、ね、恐縮してます、素晴らしい。ね、ほんと。会場に来られてる方もいただいております。
そういうのがあるんですか？
ええ、あるんですね。いろいろ質問来てますよ。覚悟していただけますか？素敵な演奏ありがとうございました。とね、お二人の、また、鍵かっこ。お二人の私のテーマソングはありますかというね。
テーマソング、
まあ、うん、なんかそういう質問なんですけど、
テーマソング難しいですね。
難しい。
うーん、
まあお二人でこれからライブ始めるよっていう前説みたいなやつですか。まあそういうことですかね。
イメージ、
もしくはイメージなんですかね。
イメージ曲みたいな感じです
かね。ああ、そういうことかもしれませんね。
なんでしょうね。
そういう質問ってないですね。
まあ、ない。
難しいですね。
難しい。
まあでも作曲家で言うと、自分はモーツァルト。
モーツァルト。
うん。
はいはいはい。
かなと思いますね。
なるほど。アゴさんはどうですか？
私も大好きです、モーツァルト。
意見一致。
じゃあ、ジオモーツァルト。
っちゃいましたよ。
いやいやいや、わかりました。
すごい楽し
い。ね、ま てモーツァルトなんですか？なんかイメージがどうとか。
自分のね、なんか、はい、性格になんとなくテンションが合うんですよね。
うん、そうですね、はい。あ、自分も同じような
意見です
ね。なるほ
ど。意見一致。
しかもめっちゃ好きですし。
めっちゃ好き
です。
モーツァルト好き。
照れるな。めっちゃ好きですっていう、なんかちょっと、ぐどかれてるんじゃないな、なんか。嫌だな、ほんとに。クラシック、これだから。
いや、照れないでください。
はい、カイトさんどうですか、モーツァルト。モーツァルトどうなの？
知り合いがね、ディオ・ボルフィーっていうのやってましたけどね。
ああ、そうですか。
ボルフィーって、ボルフガング・モーツァルトで、はい、ボルフィーっていう。
ちょっとそこらね、考えてくださいよ、じゃあ。ね、
はい、
はい、今日は生演奏を聴いてとても気持ちの良い時間が過ごせましたと。バイオリンの高い音とピアノの静かな音色に切なく胸がキュンとしましたと。 ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、そしてもうストレートな質問を聞いております。
はい、その質問いきます。
サトシさんは彼女はいますかという。
秘密です。
秘密
秘密秘密秘密秘
密秘密ということは、これはやるってことですよね。
そうですね。
まあ、そういうもんじゃないですか、松さん。でしょ。いや、行ったらいますって言うし、行ってなかったら行ってませんっていう。でも、心に秘めてる人いますという。
ああ、好きな人がいますみたいな。
そうです。そう、秘密ですっていう。秘密ですか、やっぱり。
秘密です。
押し嫌いでしまいました。
負けました。
そして、次行きますよ。
はい。
音楽を始めたきっかけは何ですか？まず佐藤さんから言いましょうか。
はい、あのですね、
はい、楽器屋さんってことはまああるかもしれませんよ。
楽器店なんでってことなんですけども、うん、小さい頃に父が小さなバイオリンを持って帰ってきました。
はい、
でそれでどうも自分が遊んでたみたいなんですけど、
うん、
でそんで遊んでて、
はい、
で、まあ、しばらくしたらやってみるかと、
はいはい、
聞かれたらしいんですけども、うん、まあ、覚えてないんですけども、
は
い、でそうしたら自分でやると
言
って、それで、
それからずっと
始まったという
感じです。いくつぐらいでして？
それが、それ言った時は多分2歳ぐらいじゃないですかね。
はぁ？
多分。
2歳？
で、始めたのが3歳ぐらいかなっていう感じだと思います。
1年間悩んだわけですね、2歳の時。
いや、ちょっと多分2歳。
進化した子やな、そう言ってる
で
しょ。
いや、でも多分2歳の最後ぐらいで、で、3歳入って始めたかなみたいなぐらいじゃないですか、
ね。ああ、うん、ちょっとこう、ビンビンビンやってたんですかね、やっぱり。
多分なんかもう、じゃれてたんですよね、多分。
ね、子供用バイオリンで。
そうなんです。
はあ、3歳から。しかしやっぱり皆さんね、梶田さん、ここにゲストにお越しいただく方々、まあ、大体3歳とかね、4歳ぐらいからね、ピアノの方もそういう方多いですよね。
そうですね。
やっぱそれぐらいからせなあかんのですかね。
いやー、どうでしょう、才能があればそんな早く始めなくても。
あ、そうですか。まあ、努力もいりますでしょ
う。そうですね、やっぱり、実際中学生とか高校生から始められてる方もおられますし、
はい、あ、そう、うん、タモリはいくつからやるんですか。
私は4歳
から。4歳じゃないの。もうじきライブする
しましょうか。
しましょうか。やっぱ4歳なんだね、そういうもんですかね。
やっぱり小さい頃からやってる方がでもなんかいいですよね。
まあまあね、
で
も子供さんの子供遊びたいよ。本当に
遊びたいです
よ、ね。でしょ？
遊びたい。
勝手に覚えていくのじゃん、もう楽器つうのは。
あ、そうですね。
木業とか浮世は勝手に覚えるのよあれ。
そうなんですか？
絶対とか聞こえとるから。
そうですか。
ああ、ほな木業見まねでやってるうちに、まあ修行行ったらそれでは扱い物にならないんで、また一から覚えなあかんですけどね。まあまあ。いや、しかしそういうね、うん、で、アコさんは、
はい、
やっぱり小さい頃
は、私はそうですね、うん、4歳ぐらいですね。
多分4歳です
か。でも全然自分では記憶がないですね、うんうん、いつからそのやってるっていうの気がついたら、なんか母の影響というか、母もピアノ教えたり、はい、ちょっとしてたので、大したことないですけど、先生、はい、ちょっとだけ先生、はい、
微妙な表現だこれ、
はい、
ちょっとだけ趣味で、
まあ、どっちかというと歌の方が母は好きで、
なるほど、はい、まあ、そこで、ね、
はい、
この連続した質問なんですけどね、
はい、
まあまあ、いろいろ挫折もあるでしょうけれども、まあ、いろいろね、悩みはあったでしょうけど、はい、音楽をやっていて良かったことは何ですかというね、どうですか。
音楽をやっていてよかったこと、
はい、まあまあいっぱいあると思いますけど、特に今、まあ、
はい、音を楽しめることですかね。
音楽まさに文字通りの、
はい、
音楽は音を楽しむ、
はい、
まあ、なんかでもこう、まあ、自分どうなんですか、楽器をやってる方々はその自分の今の心情を表現 言葉にできないことを音で表現したりとかやっぱあるんですか、
う
ん
う
ん、
それはある。あのというか逆にその自分の心境が音に出る時もありますね、
うん、普通のスタンダードナンバーを弾いておっても、うん、感情の記憶が音に出るみたいな、
うん、
分かるわ。
やっぱりそれはそういうものみたいですね。
なるほどね、うん、俺もなんかそこは分かるわ。僕は楽器はしませんけど多分そういうことだろうと思いますね。
でもなんかそういうこと言われるのってかっこいいですね。
ああ、どっちが、え、サトシさん、僕どっちあ、サトシさんね。あそして、アコさんの方は、やっていてよかったっていうのもなんか。
そうですね。やっぱり音楽を通していろんな人と出会えて。うん、
出会いね。
はい。なんかそれがとっても、そうですね、生徒とかでもそうですし、いろんなあの
広がりが、
はい、広がりが
ね、
はい、
なるほど。
もうなんか人生そのものですね。
ああそうか、はい、あのやっぱ教えられた、
はい、
生徒さんがおられるわけですから、うん、はい、その方々がまたこう飛躍的にね、はい、こう世に出ていかはること、そのピアノ、はい、ピアニストとしてという、はい、ね、そんなことも嬉しい、まあ、やっぱ
そうですね、嬉しいですね。
感動しますよね。
感動します。もちろんもう生徒の成長はすごく嬉しいです。
特にこうやって手こずらされた子ほどね、なんとなく無事にステージを ね、
そうなんですよ、
終わるともうマックスで泣いちゃったりなんかして ね、
そうです、そうです、もうなんかね
みたいなね本当にね、
本当そうです。
ありますよね。
一人前で弾くようになるとちっちゃい時のこと思い出すよね。そうそうそうそう、本当に思い出します。
締めたるかもだったけどね、本当に、
うん、そんな時もね、あの言えませんけどね、親御さんの前で、は
い、よくやったというのねあると思いますね、やっぱそういうこと、はい、なるほど。そしてお二人はこれからもずっと一緒に、演奏されますかというね、はい、
どうですか。できる限りお願いいたします。
あ、お願いします。
ありがとうございます。
もうこれは今日ですからもうあれね、あの放送でユニット名募集してね。ユニット名、はい、お二人の。なんか、カイタさんどうですか？なんか、
みんなで考えました。
ね
え。
みんなで考えてください。
いろいろこれ。いろいろこれ。ネットでは世界に流れてるから。本当に。
待ってですね。
そういうことで。もう一つ質問あります。
はい。
将来の夢は何ですかね。もう将来、どうですか、佐藤さん。
将来の夢。健康。
健康。
大勢来たですかね。
落ち着いてはりまんない。言うてる場合じゃない。言うてる場合じゃない。まあ、わかりますよ。健康何をですよ、それは。もう健康はもう大事なんです。全然大事ですけども。
はい。
けど、まあ、例えば。
そのことですね。
あ、そうそう。あの、まあ、今やってあるジャンルのことで、例えば、お二人の CD を出すとかね、例えば。例えば、あの、プロモーションビデオを出すとか。
はい、まあでもあで そういうのよりも自分はどっちかというと、こう。
キャンカ
そういうのもよりも。
いや、あの、どうかな。
いらないから。
いや、そういうのもあってもいいかな。
よりも何がいいんですか。
まあ、純粋に音楽を楽しんでいただけたらいいかなという。
聞いていただく方々にね。
そうですね、やっぱり。
なるほど。けどまあ、あの、カイトさんもね、ご出版されてますけども、まあ本が完成した喜びとかね、まあ、味わってはるわけですけど、まあ、CD とかがね、もし出ると、こう自分たちの、こう、なんかこう、それがこう、まあ、旅立つわけですからね。
旅立っちゃいますね。
旅立っちゃ
いますか。旅立っちゃいます
か。もうひょっとして日本に旅行来てですよ。
なんかちょっと。
ね、京都でね、まあ、パッとこう、その CD がラジオカフェに売ってて、まだちっちゃいとこですけど、ラジオカフェに売ってて、それを買って、ね、アメリカに帰らはったと。向こうで、まあ、この二人の曲が流れるわけですから。旅立つわけです。
すごいですね。
ねえ、そんなもありじゃないですか。すですね、今日はこれネットで流れてますからね。
そうですね。この放送。
海外でも聞いてますから。
あら、
はい、もう。
どうしましょう。
特にブラジルにはコアなファンがいましてですね。
ブラジルですか。
あ、もう。
ブラジル、そうですか。
ね。あらあらあら。そういうことで。まあ、アコさんの夢は、まあ、やっぱ、なんか。
夢、そうですね。難しいですね、夢。
まあ、夢だけ。なくなりませんよね。
いや、佐藤さんはね、まだまだ夢があのいっぱい。
夢は、いやいや、夢はね、これ、叶わないからいいんですよね。
夢はそうですよね。
だから夢を持ち続けることは大事なんですよ。
んなんかね、自分たちが演奏する音楽で、
はい、
皆さんがこう、喜んでいただけたりね、なんかこう、いろんな人生の喜びとか悲しみとか、いろんなことをこう、味わっていただけたら。
なるほどな。
嬉しいなと。
音楽のメッセージ性はそこですよね。
はい。
本当に。
そこですね。それをなんかすごく伝えたいなって。
もうこのね、あの、お茶だけの杉垢もね、
はい、
時々車の中で一人泣くことあるわけや、音楽を聴いて。
あー。
あーってみんな。嘘言う。はーは嘘やろ。嘘ボケこのスタンデな。言うてこい。 いや、ほんとほんと。そのね、これどうですか、この音楽の調べっつうかね。あんたも言えんとくけど、この感情がピタッとくるときね。一人泣く杉山が見せたいよ、ほんとに。じじむさいで、じじむさいでって言ってる場合か。待って、じじむさいで。
見とないな。
見とない。たむに、うなずいている場合じゃない。本当に。ということで、じゃあちょっと2曲目いきたいと思いますけど、はい、何いきましょう、佐藤さん。
2曲目はですね、パラディスという作曲家の、はい、シシリエンヌ。
はい。
お願いします。
本日のゲストは、バイオリン奏者の沼田聡さんと、ピアニストの田中亜子さんにお越しいただいております。
素晴らしいございますね、これまたね。
ありがとうございます。
いや、本当に。
もうなんか、いきなりこう、優雅な感じになりますね。
まあ、梶田さんもね、もうクラシックにはもう精通されてるわけでございますけれども、今日はこのイメージ、なんとなく午前中のライブもいいかなっていう。どうですか？
午前中ですか？
午前中に行こうと。
そうですか？
大体でもコンサートは夜ですよ。
いや、そうなんですけど。いや、隠しまで入りましたけど。
ライブの、ね、ライブの状況。
いや、わかりますよ。ライブ、コンサートね、夜のホールでね、ありますけど。はい、なんとなくこう、夜というと、
はい、
ヨーロッパのね、なんかこう、うん、ちょっと、寒い夜にですよ、レンガ作りの、あ、まあ、いわゆる居酒屋というところにね、ハウクッというの、サッって、で、木の、うーん、いうのが、ぐぐぐぐぐぐって開くようなとこ入ったら、
はい、
今ちょっとライブが始まった、シーみたいなね、静かに座って、ちょっとホットウイスキーなんか飲んじゃって、こんな感じで流れてるのも OK ですね。
いいですね、そういう感じも。
ね、段取りしましょう。いいね、段取りしましょう。
よろしくお願いします。
そこで段取り。いや、
ヨーロッパ。楽しみにしてます。
ヨーロッパまで一緒に。すいません。
ありがとうございます。
チケット取っときますか。言うてる場合か。さてさて、早速ね、ファックスもいただきましたけど、
ありがとうございます。
後で紹介させていただくとしてですね、はい、質問がね、この先ほどの会場におられた方の質問が残っておりますので、
はい、
いきたいと思いますけども、
はい、
これ、サトシさんの手が、とても綺麗だと。やっぱ演奏楽器される方は手荒れないんですかね。どうなんですか。なんか手入れはしていますかというストレートな質問ですけど。はい。
冬場は水で手を洗うことですね。
ああ、それでいいんですか。それだけですか。
お湯で洗うと、
はい、洗いますよ
ね。洗いますね。
カスカスになる。カスカスって。
かえって水の方がいいから、そういう風なところ気をつけてますね。
やっぱり。
で、いらんものを塗らない。
塗らない、
うん。
余計なもの塗らない。
うん。
そうなんですよ。うんって、かわいい、うんって。うんって。
いや、
かわいい。
うん、そうなんです
よ。うんって。クリームとか使わないですか？
そうですね、やっぱり。
はぁ。
かえって使うと、自分、あんまり肌が強い方じゃないんですよ。
あらまあ。
なんで、うん。かえってダメなんですね、やっぱり。
あ、そうですか。
うんうん、
もう、私はね、荒れる人なんですよ。冬場で、
うん、
もうひび割れする人なんですよ、まあ、いろいろしますけど。
そうですよね。
はい。で、痛いんですわ。
ああ
。はい。ひび割れ。で、この頃ね、はい、サビオとか、サビオってまた具体的ですけど、まあ、いわゆる絆創膏とかそういうものを貼らずに、ボンドみたいなやつが出てるんですね。ひび割れに、そのボンドを埋めるもんですよ。ボンドを。
優れものですね。
そう。で、そのひび割れのところがね、ひっついてくれるんですよね。
そんなことは、できるんですか？
そんなのが出てるんですよ。
すごいですね。
もう救世主ですよ、僕にとっては。
完璧ですね。
そう。もう、もう、光ってくるでしょ、ちょっと。
うわ、ほんとですね。
ね。いっぱい言われてるでしょ、僕、冬場。
なんかマニキュアみたいにも見えますね。
はい。で、こうやるとね、ひっついて、全然痛くないんですよ。もう、これは素晴らしいと思う。
はい、
なんか、どんな救世にも現れるね、救世主のような。ボンドだけ
また小林製薬ですか。
まさかジェームスボンドとか言われ
ますよ。あ、わかりましたか。言われちゃったよ。ダブルセブン始まりましたけどね。ジェームスボンドかな。
見てみたいですね、あれ。
あれね、見てみたいですね。
いいですね。
今回すごいらしいですよ。
すごいらしい
です。映画好きですか。
好きです。
あらま。じゃあ今度映画トークゆっくり。
お願いいたします 。すいませんです。
ね、お願いします。
ね、
この後まだ映画頑張ってますからね。
そうですね。
ね。みたいの僕ね、守ってくれないもんみたいんですよね。
あ、私も見たいです。
ね。どうですか佐藤さん、ダメですかあれは。
どうかな
どうかなあ、邦画は、
洋画の方が好きかな
ああ、まあね。まあ、何でも見たらいいかなと僕は思ってるんですけど、まあ、いろんな作品ありますからね。
そうで
ですね。
びっくりするぐらいなんでこれに金かけたんですよね。
言ったらコメディとかありますね。
う
ん、
そうそうそう、うん。勘弁してくれよっていうね。
ありますね。
ありますからね。けど一応見とかんとね。そうです。と思って。
見ないとわかんないです
よ、ね。そうそう。この頑張って見るようにしてるんですよ。はい。これがもう杉原君にはとっても地味な映画を見てきましたしね。送り人っていう、
ね。あれはすごい良かったですね。
でも良かったっすよ。
良かったですか。
ねえ。それなりに良かった。
すごいなんか映画トークですね。
はい、あ、ごめんなさい。質問忘れてました。はい、またちょっとね、まあ、この番組でもね、次一回映画のコーナーやってるんですよ。
あ、そうですか。
まだまだ死ねませんっていうコーナーですね。
そうなんですか。
死ねも選ぶって書いて。
あ、なるほど。
ね、はい、死ねませんっていう。まあまあ、それはまた聞いてください。そして、
はい、
10曲いろいろな曲聴かせてもらいましたと。はい、1曲目の曲を最近何かで聴いたような気がしました。ありがとうございました。みたいなことを言っていただいております。そして、ラジオネーム昔17歳の少年さん、ありがとうございます。カフェライブを楽しみましたと、ね、難しいクラシックの長い曲でつながず、美しいメロディを出していただいたので心よく心地よく思いましたと。ピアノの田中さんもちゃんと、はい、ちょっと上から見せ
ました。ですよね。いいです、いいです。
ちゃんとバイオリンと一体になられて、一層心惹かれ、あ、心よく良かったですということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、
ありがとうございます。ありがとうございます。
昔自分の
声で。上から目線でありがとうございます。
なんかね、素晴らしいメッセージ
ですね。たんですよ、はいはい、なんかクラシックってすごいこう、うん、長い曲のイメージがあったんですけど、今回演奏していただいたのなんかすごいちょうどいいぐらいの長さの曲で聴きやすくて、
はいはい、
はい、
あ、よかったです、
はい、
なるほどね、もう本当にね、いや、しかし、まあ、どうでしょうか、お二人でね、
はい、
さっきの話じゃないけど、例えば、はい、まあ、いろんなジャンルの曲がもうできはると思うんですよ、
うん、
ね、まあ、クラシックはもっとよりというか、ちょっとこうアレンジしてなんか現代風なものっていうか、まあ、なんかジャズじゃないけど、なんかそういう、うん、どうですか、アドリブっていうか、そんなことは難しいものなんですか、まあ、チャレンジしてみようとかいう話はまず違うんですかね、
私っやっぱりクラシックと、うん、まあ、違いますね、やっぱりクラシックどっちかというと、もう本当に作曲家さんが作曲された音符をそのままの風に演奏するという感じで、ジャズとかはやっぱりそのアドリブ、
はい、
つまり弾いてる人が自分で作曲したようなもんですよね、もう、
うん、
だからちょっと全然違いますね、やっぱり、
なるほどね、うんうん、そのなんかちょっとこうちょっと枝分かれするようなこうチャレンジしてるミュージシャンもいるじゃないですか。
そうですね。
ね、はい、博士さんとかね。
そうですね。
だからそういうのもなんか一回やってみはるとか。
そうですね。自分は実はこれから勉強してみたいなとは思ってるんですけども。
どまあ、それアコさんが反対してはるとか。
そうですね。反対されてますね。
ダメだよ。もう失敗だよ。ダメよ。そういうことじゃない。
そんなんですか。
いや、すいません。ちょっと力ありましたけど。どうですかそれは。まあ賛成なんでしょ。
うん、いいと思いますね。ね、
もう何年もまあ、
はい、何
年
も
弾けると思いますから。はいはい、いいです、ね、でもまあどんどんとライブ活動していただきたいなと思うんですけどもね。まあうちのねタムリンも今日のバイオリンも見て感動しておりますし。
はい、
ね、
はい。
そうでしょ。
はい、すごかったです。
ね。ああいう風に寄せてもらえたよね。
そうですね、仲間にぜひ、うん、
どういうんですか、私は全然もう木魚以外できないんですけども本当に木魚も3タイプ打ち方ありましてね。
いや木魚は立派な楽器ですね。
立派な楽器ですよ。
はい、
カジタオショウはもう周波またね難しいんですよ。
難しい。
裏打ち
しない。難しいんですか。
難しい、
ね、難しいです。
いや慣れはったら
ちょっと坊主やってます。
ちょっとよく言うたらこってりやってますよいや本当にね、表打ちと裏打ちがあるんですよ。
そう
木魚より
も奥が深いんですね。
まあ深くなる、あんまり深くない。
深くないですか
言うほどのこと
そうです。音感があるから
ちょっとだけ、はい、
それこそ構造の手習いでね覚えていけることもあるんですけども、バイオリン今日見ててね、そのどういうの、こっちの、どういうんですか、こっち側、左側のどういうんですか、
左手です、
押さえる手。
左手
左手ですね、
はいはい。
左手でこう押さえますよね、
弦。はいはいはい。
で、こう右でこう引きますよね。
あ、弓で引きますね。
弓でね。
はい。
で、弓、離すじゃないですか。
はい。
で、その後またこう、こっちでこう、ビーッとこう、ビブラートみたいな感じで、こう、
はい、
左手を揺らしてはるじゃないですか。
そうですね。
あれは大事な、やっぱり、
最後の。私も気になってたんですよ。ね、はい、聞きたかった
そう。僕今までバイオリンのライブいくつか見たけど、あんなしつこいやったんですよ、なかなか。
あれはあの自分の師匠譲りなんです。
あ、やっぱり。
師匠が、
どこどこのもんですか。
はい。あの、やっぱり似ちゃうんですね、あれ。
長いことやったはんな、思って。見てた、多分。
あ、見てます
ね。ね、ちょっと特徴的だったよね。
なんか、あんな長くするもんなんや。
そうそう。
いや、あれはあの、師匠譲りです。
あ、そうですか。まあ、特徴。
似ますね、やっぱり。
あ、そうなん
だ、ね。よく言われます、それ。あの、最後までやってるって、
うん。だから、すごいもう、細かい音までちゃんと拾ってはんのかなっていう気もしてたんやけど、うん、ね、もうこっちにはもうちょっと届かない音まであるじゃないですか。
そうなんです、ね、そうですよね。わ、ね、かります。
うん。すごいね。
あの、でも、ピアノの方でも、あの、打鍵が終わって、あの、打つの終わって、はいはいはい、で、それでゆっくりとこう、腕を離される方も
あるんですよ、ね。あ、音が余韻ですよね。
余韻ね。
きっとね。
僕らが釣り鐘ガーン打つのと一緒ですね。
一緒です、一緒です。全く一緒です。
音でしたから、ね、100ずつね、連続で打つない言うね。
大変です
ね、
あれは。
前の人が終わってから打てんちゅうで言うて、あるんですけどね。早すぎるよね、言うて、いうのがあるんですけど、
はい、
それと一緒ですか。
あの、全く一緒と離れます、
ね。あれはね、棒は全く一緒で、ほんまかいな。もう、全く一緒で。あれ、盆さんだけ吹く余韻があるんですよね。
そうなんですか。
だからまだ行ったらあかんって、ほんとくならどうもいいけど、他の人には聞こえんのよ、その余韻が。行かはんねん。注目持ってこう、行かはんねん。あかん。ゆっくり待て待てっちゅうねん。ってなことで。ね。そして、テイギーさんでこの番組の、リスナーの方がいただき、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はですね、杉原さん、梶田さん、松田さん、タムリンさん、ゲストの皆さん、こんばんは。これ、のだめカンタビーレで踊ってますか？
あ、カンタービレ。
カンタービレですね。ドラマ見ていましたって、天気さんも。聞いてるとあまりにも素晴らしさに、感動して、スタンディングオベーションしたくなりますと。ね。うちのあの、もう一つアシスタントおるんでございますけど、はいはい、その中にドリっていうのがいまして、
はい、
彼女もピアノをやるんでございますね。
あ、そうですか。
はい。そのドリのピアノ、ドリさんのピアノスタイル、ピアノリサイトルを聞いてもそう思いましたっていうことでね。
言ってくれはったんですね。
はい。ということで、追伸2月11日ラジオカフェ行けそうです。ありがとう。
ありがとうございます。
お待ちしておりますね。そういうことでもうね、もう時間経つの早いでしょ。
早いですね。
ね、本当に、うん、まだぜひ近々どっかでライブされる予定とか。
ああ、どうですか。
いかがですか。
今のところないんですか。
今のところはどっちかというとあのコンサートとか、まあでも、
うん、
今月はないですね。
あ、今月。まあ、あと4日ぐらいして、これ。面白いと。それ MC で出せ。いやいや、それはね、そこは佐藤さんのやとこですけど。もう一曲いけますか？ね。はい。こう、ね、挟ましていただきまして、まだこれくらいの話で締めくくりたいと思いますけども。はい、もう一曲は。
次は、3曲目ですね。
はい。
これは、グノー作曲の、アベマリアですね。
京都三条盆塚へ。この番組は商工熱愛総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲストはバイオリン奏者の沼田聡さんとピアニストの田中亜子さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。素晴らしい演奏をね、もうずっと聞かせていただいているんですけども、いや本当にね、まあ、近々ライブがないとは言うものの、
はい、
まあでも2月3月暖かくなってきたら、はい、ね、花も咲きますね。そうしますとまたこう新しい活動をね、されるだろうと思われるでございますけども、
はい、
まあ、ぜひその際には、
はい、
このラジオカフェにまた告知をね、
はい、
ご連絡いただきましたら、
はい、
もうバーンと情報を晴らしていただいて、ね、お願いしたいと思うんですけども、
はい。
はい、まあ、最後の方になりましたけど、
はい、
まあ、先ほどの質問もありましたけど、お二人でこの、まあ、今後もずっと、まあ、やっていかれると思いますけども、何かこう、こうしていきましょうね、みたいなこととか、まあ、今思いつかってもいいですけども、なんかこのラジオでちょっと宣言しとこうかなみたいなとか、なんかありましたら、佐藤さんから。はい。
どうでしょうかね。
どうでしょうか。もう今の、極めていく、もう。
一歩一歩ですね。
一歩一歩。
一歩一歩。
着実に。
着実が一番だと思います、
なるほど。
はい。
はい。アグさんどうですか。
そうですね。なんか、慣れっこにならないで、
うん、
その、ライブのその時その時の瞬間を、
はい。
あのお互い新鮮に大切に演奏できたらいいなと思ってます、ね、
あの観客の、まあ、その大きいステージとかは別ですけども、はい、小さいこう、ね、今日のようなカフェライブみたいなと、はい、お客さんとちょっとやり取りもあの、ね、こうちょっと
そうです ね
今日なんかあのじゃなんで何ジャコンキです
ね、あジャコンキですね
というような、はい説明していただいたああいうのはね結構お客さんぐーっと余計入りますもん ね、
う
ん、
そうですね
私もあのちょっとだけ語学を、まあ、やってるんですけどあそうですかあれなんでございますよねその外国行くとこの楽器の説明アラカルトというコーナーやってまして、うん、これがバカ受けなんですよ
やっぱり
そう定番でやってますからね、はい、で国によってはちょっとその現地の人に吹いてもらったりとかして難しいなと、うん、
やっぱり
ショーとかはもう出るようで出へんですからね音がね
あ難しいですね、
はいはいはい、そんな盛り込んだりするんで、まあ、そんなんも、まあ、こうライブの時にやられるとさらに何のアドバイスしたのに言わんですけど
ありがとうございます
そんな
退
屈やとか言ってんじゃないです
か
言ってますよね
いやあってもいいかなっていうすいません、
ね、
頑張ります、
はい、頑張ってくださいということで今日本当にね、はい、素晴らしいあのライブありがとうございました
こちらの方ですありがとうございました
本日のゲストはバイオリン奏者の沼田さとしさんとピアニストの田中亜子さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございましたね。またね。今日はね、本当になんか優雅なエレガントな気持ちになりましたけど、はい、この気分のまま、そしてバイオリンを習っているタムリンが、このコーナー行っとかなきません。
そうですね。
ね、自分で自ら、ドーンと行きましょう、
はい。はい、お願いします。
行ってみよう。
はい。タムリンの先走りレポート。
イエーイ今の、春の方が先走ってましたけど行ってみようでもエゴかかってました行ってみよう、みたいない
いですね、先走ってます
ね先走ってますね今日はタムリン、何でしょう、はいはい、
もうすぐ節分なんで、うん、
はいはい、
ちょっとあの家の近所の吉田神社の節分祭のこととか、
うん、はい、
いろいろ喋ろうかなと思ってるんですけど、いいですね、ちなみに2月3日は、
はい、
私の好きなキリンの川島さんの30回目の誕生日です、おめでとうございます
30回目の。
はい、30回目です。
キリン頑張ってますね。
そうですね。ね今年こそ、
キリンも映画のコーナーやってるよね。
キリンですか？
違った。やってるでしょ、川島くん。
そうなんですか？
はい、やってますよ。ロブちゃんがなんか、ね。
ぜひとも見ます。
はい、そして。
で、皆さん、あの、吉田神社知ってますか？
お。
京都大学の近くにある、ね、とこなんですけど。うん、まあ、この間私引っ越したんですけど、はい、引っ越す前に吉田神社の前に住んでたんですけど、
はい、
もうその吉田神社の節分祭がすごくて、家の前に駐車禁止なんですけど、みんな車を組んで、もう近所の人みんな総出で、あの自分家の自転車を置いて、あの駐車を阻止してするんですけど、それもどかされて起こされたりとか、もうすごいんですよ。
それちょっといかんね。
はい。で、2月3日に、はい、あ、4日か、あの、うん、お札とかを燃やす、なんか、行事があって、
お焚き上げされる。
はい。それも家の前に消防車が来て、うん、で、あの、山火事になったら危ないんで、
はいはいはい、
下からずっと見守ってるみたいなのとかあって、あと、私の小学校では毎年、小学校2年生の恒例行事で、2月3日に、あの、鬼が降りてくる行事があって、
うん、
で、それを小学生がみんな見に、お昼授業なくして、返上して、それ見に行って、
うん、
はい。で、毎年、私の学校では2年生が鬼の面を作って、う
んうん、
それを飾って、節分気分を味わうみたいな、毎年恒例のがあって。
はいはいはいはい。
なんか可愛らしいですね。
はい。なんで、まあ、ぜひ皆さん、吉田神社の節分祭、行ってほしいなっていう宣伝です。
マナーよくということですね。
そうですね。もうなんか、京大の前にも、うん、はい、屋台とか出るんですけど、はいはいはい、節分祭終わったらもうゴミの量がすごいんですよね。
なるほどな。これがもう大変やな。
はい。
身分もそうですからね。
そうですね。朝カラスがすごいんですよね。そのゴミをつつきに。
これはすごいですよ。ちょ
っと会社さん片付けてますか？
それは多分神社の方です。
地元はて、まあそういう、 か。
そうですね。
コミュニティの皆さんはなんか、でもされてもちゃいますか、ボランティアで。
各自で。
でも本当はその人たち、食べた人たちがちゃんとしてもらうとね。
そうですね。
いかんですよね。
でも、なんかわからないんですけど、ゴミ箱は絶対設置してくれないんですよね。
へ、う、ぇ、ん、これはどういうことですか、カイジさん。
え、
ゴミ箱を設置しないというのは。
ゴミ箱
見た目ですか。
設置してもね。
設置してもね。
溢れるでしょ。
溢れるから。
だから、いつも私も行った時に、ゴミどこに捨てたらいい
んだ。じゃあ、同級生の仲間で、
はい。
その、スーパーとかの段ボールをもらってきてね。
あ、
ずーっと開いながら歩くという経験をしてみたら。
清掃活動です、
ね。そうすると、ああいうね、みんながやってくれてんねんから捨てんとこというような、そういうメッセージ性がないとね、人間でね、ズルするじゃない。でも、おのおのがそういう気持ちになったらいいんですよ。もちろん。これは基本だけど、そういかへん場合は、誰かが示すと。それによって、ちょっと気持ちもね。
そうですね。
うん。やる気ないやろ、でも。そうですね。でも、ほんと力なかったし。
まあ、今年、ちょくちょくやります。
私も、もうちょっと若い頃に、はい、久世橋通りってね、トラックの、はい、稲市通りでございましてね、結構トラック往来するんだわ。それでその、真ん中にグリーン帯があるんだよね。そこにみんなゴミ捨てるんよ。
ああ。
トラックのうんちゃんばっかりと言いませんよ。
はい。
それでもうちょっとね、まあ、ポーズじゃないけど、誰は坊主じゃない。そこでグリーン帯にゴミ拾ってる人がいたら捨てないんじゃないか、運動という。
ああ。
実際にまあ、そんな長い期間やりませんでしたけど、まあ気持ち減ったような気がしましたね、その頃ね。ずいぶん昔ですけどね。
そうです
ね。でもそれ呼びかけてなかなか集まる人少なかったけど、でもまあなんか誰かが示すと、あんな人ゴミ、誰もが野放しになると、俺もっていう連鎖反応っていうかね、やるじゃないですかね。だから、もし気づいてたんやったら、それを、なんかそのゴミをどうするかをね。
でもちょっと引っ越してしまったので。
ああ、そうですか、すいません。
近所の方々に呼びかけたいと思います。
わかりました、
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
まあそういうことで、タモリの先走りコーナー、はい、また来月楽しみしてます。
あ、最近ですね、
はい、
ちょっと学生として毎日忙しく生活してるんですけども、
うん、
毎日何も変わらない毎日で、
は
い、ちょっとネタが煮込まってるんです
よね。ネタ探してこいという。
はい。まあ皆さんもし何か気になることとかあれば調べてこようかなって思うんで、ぜひ。お願いしたいと思います。
まあ、お笑い好きの、
はい、
タモリンとしてはね。
はい。
まあ、もちろん知ってると思いますけど。
はい。
ほら、なんだっけ。シャンプーハットの。
はい。
こいちゃんとジャホ。相方。
てつじさん。
てっちゃん。
はい。
てっちゃんがつけ麺こだわってるじゃん。
ああ、なんか、すごい今流行ってるみたいな、
ね。そうそうそう。で、京都のつけ麺じゃあ、つけ麺の。
はい。
うまいところを調べみたいな。
ああ、いいですね。
ちょっとそれを来月の
テーマ。あ、はい、わかりました。
京都のつけ麺どこがうまいのかなみたいな。大阪結構やってるでしょ。
ああ、はい。
うん。京都はまあ、カジタさんはご存知だと思いますけど、まあそれはまた情報として。
はい。
カジタさん何でもしてあるからね。
グルメ
グルメだから。ということでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
早速決まりましたね。
あ、決まりました。もう私それ頼もうと思ってないからね。さあ、そして今月もうこれでね、もう。1月終わりですから。
ああ、そうですね。
2月のテーマは、カイザさん。
コーナー今日ない
あ、今日は。
今日はもう、マッツのコーナー、はい。この間あったんですけど、ちょっと時間押して飛んじゃったんですね。今日あるんですかないんですね。
いや、ないです。
ですから、また来月という。ね、声優講座。はい。2月のテーマ、カイザさん、どうしましょう。
2月のテーマ。
はい。
まあ、やってみたいけど、躊躇してること。う
ん、やってみたいけど躊躇してること。あ、これ僕、ギターやな。ギターやってみたいんだけど。
バイオリンじゃない。
バイオリンはね、ちょっと、首ないからね、僕。あーってみんな、否定せえや、否定せえや。いや、ほんまにね。ギターやってみたいけど躊躇してること。2月のテーマ。これ、じゃあ来月皆さんね。メールも多分来月は回復してると思いますので、ぜひ送っていただきたいと思います。そして、
はい、
誠に、まあ、ね、はい、何でございます ?2 月の予告をするのもなんですけども、
はい、
2月4日、
何です、
なんでじゃあ3日が火曜日、来週、節分の日、まあ、一応ね。
あ、はい、そうです。
3日やね。
3日ですよね。で、その次の週ですね、
はい、
実は私、ちょっと欠席。ちょっと予告しておきます、今から。
はい、
放送あります。
はい、梶
田さんの、 メインであのお話しいただくという、
は
い、
10日やね
10日ですね、そうですよね、 来月は3、10日ですからね、
3、10日
種だかみたいな分かる人間だけ笑っておりますということで、そういうことでね、マッツーもまた、来月
そうです ね10日は
当番ですか、
当番のはずです、
そうですか、
はい、
そして、まあ、あの明日1月28日、
はい、
ワゴンズ、
あ、そうですよ、
初ワンマンライブ、
はい、
タクタクで、
はい、
ね、こちらもぜひね皆さん行っていただきたい、まだもうチケットないかもしれませんけど、
はい、
ね、当日券がもしあれば、
はい、
ぜひですねお足を運んでいただきたいと思います、はい、もうあのラジオカフェそしてボンズカフェ、
はい、
押してますからね、ね、応援してますから、この初ワンマンライブでドーンと行くかもしれません、
ね、
どこへやねそれで私もあの、はい、ワゴンズさんと約束して行く予定だったんですけど、
はい、
急遽明日、うん、ちょっと日本を離れるんです、緊急でね、ですんで、
よう離れますね、
すいません、もう本当にね日本を愛するがゆえにですね、
はい、
日本を愛するがゆえに旅立つんであります、本当に、
はい、
よう出ます、出てもう別に好きで出てるわけじゃないんだけど、
好きで出てますね、
あ、好きで出てますね、わかりました、
愛と青春の旅立ち、
おっと、
ああ
、やったあれは
いいですか、
あのラスト C がちょっと臭かったけどね、まあでもよかったね、あの映画。もうそんな話じゃないけど。ということで、ね、2月のテーマ、もう一回言っておきますと、やってみたいけど躊躇してること。ね。
明日からどこ行かはるんですか？
あ、フィリピンに。
フィリピンに。
ちょっと遺骨調査の、あの、引き取り式というか、があるんです。帰還式がね。それちょっと立ち会わなあかんもんで。はい。行ってくるんですけど。もうでも朝、しあさってには帰ってます。うん、
なんか今硫黄島の飛行場問題もあるみたいな、
そうなんです、そうなんです、よくさすがによくご存知です、
ね、
はい、
あの飛行場を作ってしもたら、
そうなんです、
遺骨が掘り出せへん、
そうなんです、それでもう
反対が
大反対運動中でね、うん、もうその辺ちゃんとしとかなあかん、うん、ちゃんとすることをしなくなった日本っていう問題ですね、
そうですね、
ちょっとしとこうとね、うん、いうことを忘れたらあかんと思いますけども、
はい、
マッツンはもう、はい、なんだ、
はい、なんでしょう、
じゃあ待つんじゃなくてタムリンはテスト前ということで、
はい、明後日
ね、頑張って、
はい、ありがとうございます、
乗り切ってください、
はい、
ね、
頑張ります、
ということで、じゃあ最後にですね、あの今日の池田聡さんと、なんじゃ沼田聡さんと
誰や、
あ、誰や、
沼田さん、
佐藤、ずっと佐藤さんと呼んでたから、そして田中亜子さん、
はい、
今日本当にありがとうございました、
こちらの亜子さん、ありがとうございました、
またあのぜひスタジオに遊びに来ていただきたいと思いますし、
はいはい、ありがとうございます、またあの
ラジオカフェ、ボンズカフェ、はい、宣伝してください、
はい、
アメリカに行くとお目にかかるん
です、あ、そうですね、お二方に、
本当です
よ、そして教室でお弟子さんになるという道もあります、
あ、もういつでも待ってます、
ね、はい、ということでありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、京都三条ボンズカフェ、この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました、
ということで京都三条ボンズカフェ、杉若でした、
マッツンでした、
タムリンでした、
頑張れ、
誰が
頑張ります。
新章でした。
ジェームス・ボーン。